縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。今日は11月の2週目です。まずは、アドバイザーをご紹介いたします。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、先週は中曽根さんの、自己紹介とね、いろいろ県内の中曽根さんの分野であるところのウェブを活用した、さまざまな集客ですとか、の展開のお話を聞きましたけれど、そこでご紹介いただいたゲストのお二人ご紹介します。琉装一番屋の代表者でいらっしゃいます佐竹真嗣さん、おはようございます。
おはようございます。
そして奥様の佐竹彩香さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
ね、仲の良さそうなご夫婦がですね、今あの私と、中曽根さんの横に座っていらっしゃいますが、今日は4人で進めてまいりたいと思います。まず、琉装一番屋さんというのはどんなお仕事なんですか？
はい、沖縄の伝統的衣装である琉球衣装ですね、それを身にまとっていただいて、記念の写真を撮っていただくという仕事になってます。
うん、あの琉装で撮るっていうのはよく写真屋さんとかでね、はい、室内で撮ってもらうとか、はい、例えばあの七五三から始まりみたいにね、こうあったじゃないですか、
はい、
それが違う形。
そうですね、あのロケーションフォトという形なんですが、私の、住んでます読谷村には、ザキミ城というあの世界遺産のお城がありまして、そこの、敷地内を使って撮影を行っています。
うん、なんでこんなビジネスを始めようと思ったんですか？
もともとはですね、自分で事業を始めようと思いまして、マリン関係の仕事をしてたので、その準備をしてたんですね、
うん、
でそれでたまたまそのザキミ城の手前にある、飲食店、うん、友達がやってたもんですから、
うんうん、
そこでこの、一緒に話してる間に、その彼と話してる後ろ側が窓ガラスになってて、ザキミ城が見えるんですね、
うん、
そこに観光客の皆様がたくさんこう入ってくるのを見まして、
うん、
ここで何か始めた方がいいんじゃないかって思って、あのふと沖縄の着物を着せて歩いてもらったらお客様喜ぶかなっていうところからスタートしました。
ひらめいたんですか？
そうですね、はい、
すごいですね。だってマリン事業者だったわけ
でしょ？そうです、はい、
ね、マリンから突然ご飯食べて、はい、お友達の店で、はい、窓の外に見える、ね、ザキミ城を見て、ああこれはって思ったわけでしょ？
そうです、はい、
すごいですね。でそれで初めて
、はい、そうです、はい、特にあの舞踊をあの私がやってるとか、
うん、
そういう仕事をしてたわけではなく、
うん、
もう調べてですね、衣装も本当に3着ぐらいから、うん、集めて、
うん、
で集客もあの頃はアメーバーブログとか無料で使えたので、
うんうんうん、
それで発信してきました。
なるほど。それ何年前ですか？
はい、これはもう11年前ですね。
11年前、
2008年にオープンしました。
結構前ですね、
はい、
でね、まあスタートしてどういうタイミングでよろずに相談に行かれたんですか？
相談したのはあの、うん、今年の、3月末ですね。
うん、11年間の中で、まあ、10年過ぎたところで悩みが起こった。
そうですね、はい、
うん、じゃあそれまでは順調だった、
うん、あ、まあ順調なんですけど、どんとこう自責っていうか、
うん、
あの売り上げが上がるわけでもなく下がるわけでもなく、
うん、
ずっとこう横ばいだったので、
うん、
それでいてあのもっとあのお客様にこの良さを伝えられないかってずっと悩んでまして、
うん、
それで相談する機会になりました。
うん、
はい、
どんなご縁でよろずに？
あ、たまたま本当にですね、実家に置かれてたあの、新聞、
うん、
よろず支援の記事が載ってまして、
はい、事例紹介で
何回か見たことあったんですけど、うん、今回 この中曽根さんの記事にものすごくこう、うんうん、惹かれてですね、一旦は閉めたんですけど、閉めて2日後ぐらいにまた開けて、
うん、
やっぱり気になって、
うん、
これ相談してみたいんだけどってことで奥さんに相談したら、
うん、
私もぜひ聞きたいということで。
なるほど、はい、なんかあれですね、
なんかこうひらめくようにこう掲示があるようにみたいな、はい、来るんですね。
ですね。
これはこの人だとかこれはこれだとかね。
この担当の方の記事も見てはいたんですけど、その時は全然惹かれることはなかったんですけど、うん、もうこれだっていうので、
すごい中曽根さん、はい、そうやって選ばれて、あ、この人だと思って閉じた新聞を2日後にさらに開いて、ね、また開いて、はい、相談にいらした時どうでした？
はい、いや、出会いは突然ですね。
本当です
。ひらめく時とかっていうのはやっぱアンテナ張ってるから、うん、なんか見つかったのかなと思いますね。はい、
でどんな相談を、どういう相談でどういうふうにアドバイスされたんですか？
いろいろ、ブログとか使ったり、Facebook、Instagram と情報発信をする中で、やっぱそれが全部点で発信と、だから Instagram という仲間に発信、 Facebook という仲間に発信、でもこれちょっと面で、集客をしていかないといけないねっていうことで、Google のですね、マイビジネス、もちろん無料でできるんだけれども、Google が何々で検索って言ってテレビ CM をずっとやってる、あのサービスなんですよね。で、一般の方には知られてるようで知られてない、まずこれをですね、作ってお店の目次的なページにしてしまおうと、それを全部点で発信してるものを線で、展開していこうということでですね、まずはやってみようというのが、3月末に来られた時ですね。
なるほど、
はい、
中曽根さんがおっしゃる点と面と、ね、点線面の違いをちょっと聞かせていただいていいですか？
そうですね、皆さんブログだとかインスタグラム、フェイスブック、 LINE アット、みんなやってるんですけど、全部一つの塊なんですね。なので、全部が、点になってて、ある一部の人に知られて、爆発することあるんですけど、実は道でいうと数字道、細い道なんですよ、全てが。人がこう、自分のところに集まってくる、それをやっぱり、線にするっていうのがやっぱり Google とかの、マイビジネスとかっていうサービスなんですけど、そこはもう58号線みたいなところなんですね、インターネットの検索の世界では、その面に看板を出して、情報発信の線を出していくと、それが全部まとまることで、今、国内で使われている、海外もありますね、今回の場合は、のユーザーに見つけてもらえるという、ある意味看板を立てるという意味での、全部のメディアをまとめてしまうということですね。ネットのメディア、はい、
そこにほらほら、うちはここですよっていうちゃんとした看板をキラキラと目立つように立てようよっていうこと。
そうですね、その、58号線に当たるところは Google の検索、Google の地図ですね。そこなんですよ。
Google マップと言われるのが物理的な地図だけじゃなくてってことですか？
そうですね、マップと検索の連動ですね。
連動、
はい。
皆さん分かります？イメージできます？分かんない方はよろずに行って、中曽根さん話をしてくださいって聞いてくださいね。
はい、
はい、ということで、相談に行かれた。で、そんな風に聞いた時にどういう風にされました？実際アクションどういう風に、はい、
もう帰ってすぐこの Google マイビジネスをもう立ち上げて、でこの検索にこう引っかかりそうとこう見てくださるような、言葉をこう入力しました。例えば、読谷村に来ていただくために、ホテルの何々ホテルの近くにあるとか、そのなんか細かい言葉をいろいろ入れて、お客様がこう検索してすぐ郵送一番屋を見やすいように、入力していきました。
なるほど。つまりはそういう行き当たるのに皆様が必要な物理的な位置情報から、それからの引っかかるようなワードとか、そういうのをどんどん入れていくってことですか？
そうですね、このサービスのとてもいいところは、検索なので、実は皆さん郵送一番屋という名前は知らないと、ただ郵送体験っていう言葉は知っていると。で、結構なボリュームあったと、Google で調べてみると、では郵送体験で見つかるといいよね、あとはザキミ、上司、日光、アリビラって探すと必ず近くに出てくるんですよ。そこに置こうということです、まずは。
わかりました。そうするとまず人が集まってくる言葉、あるいは人がたくさん集まってくる場所 でそこにすぐ近くに私たちいるよとか、それがまさに私たちですよみたいな感じでくっつけていく、ひも付けていくっていう、
はい、
そんな感じですか。いやー、それを一生懸命奥様がやられたんですね、彩香さん。
はい、あ、メインでは主人かな
まあお二人でやられたと、はいはい、でどうでした、やってる間のこの効果っていうのは。
あの、もうすごく早いあの期間で反響が出まして、
う
もうびっくりしました。あの今まで、まあ、Google マイビジネスは登録はしてたんですけど、
うん、
全然意味が分かってなかったので動かしていない、
うんうんうん、
インスタもあの登録はしてたんですけど、
うん、
いまいち反響があるのかどうかも分からない、
うん、
Facebook もやってるんですけど、特にそこからお客様としてこうメッセージが来るわけでもない、
うん、
でホームページもなかなかこう上位には上がってるんですけど、もう本当にこう予約が入らない日もあったりとか、
うん、
あった中でこの Google マイビジネスを登録して本当に1週間も経たないうちに Google 経由してお電話かかってきたりとかがバンバン増えてきたんですね、
うん、すごい。
もう中曽根さんが、
うん、
もう電話がもう鳴りやまなくなるよって言ったんですけど、
うん、
本当に3日後ぐらいから電話が鳴り始めて、
うんうん、
それまでなることはそんななかったんですね、
うん、
ホームページからメールでこう予約を受けてたもんですから、
うんうん、
電話問い合わせってほとんどなかったんですけど、
うんうん、
それは電話が本当に極端に増えて、
うん、
はい、
おもうじゃあもうそれはもう目に見えた変化ですよね。
もうすごい
ね、なりっぱなしっていうのに悲鳴を上げた、
はい、
いやーなんか話あの盛り上がってきましたけど時間よ時間すいません、来週につなげたいと思います。まあその中曽根さんに相談したい方、098-851-8460 のよろず支援拠点にお電話ください。平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時までです。先週を聞きたいという方は RBC のホームページからクリック、もしくは沖縄開放銀行のホームページからクリックしてください。ということで急いで終わりたいと思います。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さん、ありがとうございました。そして琉装一番屋の代表者の佐竹真嗣さん、そして彩香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、お相手は日がりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。